黒学の
ブイトーキラジオ。
ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手のね、専属通訳を務めてきた水原一平さん、違法賭博に関与した疑いということでね、ドジャースから解雇されてしまったっていうのはニュースで出ておりましたが、報道によりますとね、韓国で行われた初冠の試合の後、ナインの前で全て私の責任と語ってね、ご自身がギャンブル依存症であることを告白したということなんですけど、この私ギャンブルとかね、あんまりよくやらないんでよく分かってないんですが、ギャンブル依存症っていうのはどういうもんなんですかね。 JRA のサイトによると、ギャンブルと依存症対策っていうのが入ってあって、ギャンブルが習慣化するにつれ、より強い興奮を得るためや嫌な気分を晴らすために賭け金を増やすようになり、もったいないとかね、やめたいとか思うのと同時に、取り戻したい、継続したいと考えてしまって、守備一貫しない矛盾に満ちたギャンブルを繰り返してしまうそうです。まあ確かにね、もったいないって思うのと、いや今度こそっていう気持ちがね、矛盾しますわね、ギャンブルですから。このサイトに掲載しています日本医療研究開発機構、また難しい名前ですが、この調査によると、過去1年以内にギャンブル障害が疑われる人は国内の成人で 0.8% しかいないそうです。一平さん、賭博に没頭した理由を自分で墓穴を掘り、その穴はどんどん大きくなった、抜け出すために大きな賭けをしなければならなかったということですけども、雪だるま式にどんどん増えていっちゃったんでしょうね。典型的なギャンブル障害と言えるでしょう。一平さんのすぐ近くには巨万の富を得た大谷さんがいたから、その金で損失を穴埋めできるんだろうななんて、ちょっと甘い考えをしてね、歯止めが効かなくなってしまったのかもしれませんけども、結局ね、多額の負債を抱えて職を失ったばかりか、社会的にも失墜ですよね。大谷さんからの信頼も失っちゃいました。その代償は計り知れないほど大きいですよね。アメリカに行って以来、苦楽を共にしてきたビジネスパートナー兼友人を失ってしまった大谷選手の失意はね、どれだけのことかと思うと本当にかわいそうだなと思いますけど、まあでもここでね、結婚してたのが良かったんじゃないかなというような気がいたしますけどもね。日本でもカジノがね、今度 OK になるんでしょ。ぜひギャンブル依存症 0.8% とはいえね、皆さんならないよう十分気をつけてくださいね。まあバイクに乗ってる方はそんな暇ないか。この番組はホンダハンターカブ CT125 と鈴木 V ストローム250に乗って、キャンプツーリングに撮り鉄ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと貧乏暇なしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第288回のお話は、Vストを見守り隊の茨城ツーリングに行ってきたぞ。今日はまずね、289回のね、配信を聞いていただいたマー君ちゃんさんからメールをいただきましたので、そのご紹介からお話したいと思います。では内容に入ります。第289回配信、楽しく聞かせていただきました。老神温泉は県民のくせにまだ行ったことはないので、いずれ行きたいですね。気温も上がり、バイクでの通行もできるようになってきますしね。いや、東京モーターサイクルショー、いつの回からか同会場でのアニメジャパンと重なり、過去どちらも好きな方はある意味得、人の流れも増えてきていますね。会場的に名古屋は平面での展開ですから、歩き回るにもいいかなと思って、黒学さんが行かれるならば待ち合わせをしてご一緒しようかなと思ったのですが、でも職場変わらずで何よりです。会場へは自分も行けなかったのですが、 YouTube での中継、会場からの同時ライブというありがたい時代ですね、という恩恵を受け行ったつもりで視聴していました。個人的には極端にビビッとくる車種こそさほどなかったですが、 CB1000 ホーネットが気になりました。 エンジンの世代がようやく最新の CBR1000RR と同じになり、フレームは違いますがホンダらしく無難にまとめている感がありました。そして海外メーカーはトライアンフのボンネビルシリーズと新型のスピード400にスクランブラー 400X ですが、こちらも実車を見てみたいと思わせるパーツの質感の高さが伺えました。試乗の機会があれば運転してみたいと思いました。さて、それでは春本番といえ体調面にも注意しつつ、新年度のイベントやツーリングと楽しんでまいりましょう。それでは長文失礼いたしました。次回の更新も楽しみにしています、ということです。マー君ちゃんさん、いつもねありがとうございます。追加温泉行かれたことないということで、これはまあちょっとびっくりなんですけど、まあ同じ県民といってもね、群馬も広ございますからね、鶴のような格好をしている県ですからね、端っこと端っこではまたかなりの距離がありますから。しかもここ、ただ聞かれた方わかんないでしょうけどね、バイクでの通行もっていうことなんですけども、これ実は追加温泉行くのは沼田から行く方法もあるんですけども、また日光の方から行くっていう手もあるんですね。そうなると当然なんですが、道が凍結していますんでね、通行止めになってるっていうのがありますけど、また雪があるとね、どうしてもあの辺標高が高いということでバイクはとてもとてもね走れませんっていうこともあるんで、まあこういうふうにマー君ちゃんさんもねバイクで行けるようになったなという気でいらっしゃるんでしょうけど、満州行きますか？いいですよ、ね、その後吹き割りの滝でもいいんですけど、原田農園で、イチゴ狩りでもいいかなもうこっちも今度ねぜひ行っていっぱいやりましょう。モーターサイクルショー、これは偶然じゃなかったんですね。あのアニメジャパンと重なってんの、私前行ったのは金曜日行ったからかな、そんなに記憶はなかったんですけど、たまたまねニュースで見てあらあらあらと思ったんですけど、なるほどこれ毎回そうなんですね。でもそのうちねモーターサイクルショーの方が広くなってっていう風になってもらいたいもんでございますけども、まあ会場に行けなかったということで、私と同じく YouTube を中継ということで、でも本当は助かりますよね、なんかね同時中継ライブですもんね、行った気になれますもんね。まあすごいですが、名古屋ね本当すいません、一瞬行けるようなことを言ってたんですけども、思った以上に移動が、私以外の移動があったもんでね、若手がなんせ抜けちゃったもんですからね、ジジイが頑張んなきゃいけないようなことになってしまったんです。で CB1000 ホーネットですか、こっちは気になりましたが、まあ私ちょっとこの辺はねスルーしちゃって申し訳ないんですけども、まあエンジンがようやくね RR と同じになってっていう、まあホンダらしく無難にまとめてるっていう点ですか、この辺はちょっとね、私にはちょっと難しい世界で申し訳ないなと思いますけど、トライアンフのボンネビルシリーズとスピード400ね、これスクランブラー 400X、 これ私もね実は気になっているんですわ、スクランブラー 400X ね、これはね試乗会どっかやってませんかね、乗ってみたいなと本当これ思いますよね。トライアンフのね出す 400cc だから、どんなエンジンでどんな感じフィーリングで走らせてくれるのかななんてすごく気になりますよね。ぜひ私もこれちょっと試乗の機会があったら行きたいなと思います。まあ本当春本番とはいえということで、マー君ちゃんさんもね、ぜひお体の気をつけてくださいね。いろいろありますから、また新年度のイベントということもいろいろありますんでね、とりあえずはまあこの放送が流れる頃ですから、ギリギリ4月27日間に合うのかな、MLS5 か、こっちの方でねぜひお待ちしておりますので、マー君ちゃんさんも本当メールありがとうございます。いつまで、ね、すいません、またぜひねお待ちしてます、よろしくお願いいたしますね。それでは288回の放送に入りましょう。以前の放送でお話をいたしましたが、 V スロームミーティング初のね集まりがあるということでお話をいたしますが、コロナ禍での V スロームミーティングでは集まれないので、旅するフラッグということで V スロームと書かれたフラッグが日本一周して、その引き継ぎ式を見守る方々がいた、その方たちがせっかく集まりだしたからということで始めた見守り隊、月1回ね無理のない程度に、無理のない人が自由に参加しましょうという集まり、この集まりがですねちょっともう古くなってしまいました3月の集まりでございます。今回はその3月の集まりのお話です。場所は茨城県那珂市というところでございます。 ライダースカフェ車輪というお店に集合ということと相成りました。当日私黒岳非番でございます。もう遅刻確定、まあね、11時集合なんですよ。まあ通常で言えば9時半に行き出発ですからね、職場を早くやっても。そうなると当然まあ間に合わない、1時間半で着くわけないですから、ね、都心からですからね。 X の表でそういうふうに表明してたんですけど、まあ無理しないで来てねっていうことで、いつも通りの返事であったんで気が楽だったんで飛ばさないで済みましたけどね。とりあえず東池袋から首都高になりました。この辺はね、この間の福島キャンプと同じです。首都高を乗ってね、三郷から常磐道へ入るっていうことなんでしたけども、そういえばこの間あれはどこ、扇大橋か、扇大橋の近くでトラックがね横転していましたけど、荒川沿いに高架で、どうしても首都高を立ってます関係でね、この辺風が突然の突風、本当にねすごいんですよ。いきなり来ますからね。しかも2階建てなんですよね。下りが下の段で上りが上の段なのかな。だから結構ね、下の段があのビル風っていうと変ですけど降るんですよね。まあトラックもおそらくそれと同じでひっくり返っちゃったんじゃないかなと思いましたけど、まあこれ私もちょっとビビりまくって走っていたんですけども、実はですね今回は今までと違う装備がついていたんです。まあそんなにカスタムができる私ではないので、どんな大きなカスタムしたかっていうわけではないんです。それはですね GoPro なんです。以前はミラーマウントにつけてね、撮影していたんですが、福島キャンプでね、せっかくガソリン屋さんがいい景色を紹介してくれたんですけど、ほらカメラが固定されちゃってるんでね、 GoPro で確かに範囲は広く撮れますけども、そうは言ってもやっぱり限界があるじゃないですか。ということでこれ残念だなと思っていたんで Amazon で購入いたしました。ヘルメットのね顎用のマウントなんですけども、まあこうなるとね、もうほとんど V スト用のヘルメット、ツアークロス専用になっちゃうのはやむを得ないところなんですけど、まあ顎用マウントとはいうものの、実際には口の部分につけるパターンなんですね。でいろいろなタイプがあったんで、まあどういうのがいいのかな、こういうの分かんないでじゃないですか、まあどれが合ってんのかななんて見ながらやってたらね、ベルトでカチャッとこう止める止め金具って言うと変ですけどタイプがあったり、今回私が買ったのはそういうカチャンっていうタイプではなく、そこにシリコーンがこの台座のところについてて、そのシリコーンが顎のヘルメットの顎の部分、顎の部分というか口の部分に当たるんで、まあヘルメット傷つけないで良さそうだなーなんてこう思ったんですよ。でしかも色がね水色なんです。まあ私の V スト青ですけどね、まあ水色大差ないだろうということでこれが合うかなと思ってポチリとしたんですけどもね、これが実はヘルメットに装着するのがカチャンってタイプじゃなくて紐だったんですよ。だからね、滑るうまくこう通せないし、でいざつけようとすると紐だからこうずれるんですよね。イライラしてしまいました。まあよく見てみたら商品のページに2020って書いてあったんで4年前の商品だったんですね。まあだから値段も安かったわけなんですけども、まあ紐なんでしっかりと縛ればね緩むずれることもないだろうというような気がいたしましたけど、その他ね固定するところはしっかりと固定されてるんでね落ちそうもありません。まあそういうことからね使い勝手が良さそうだなということで良しといたしましたが、もっとも私 GoPro 7の使い方が分かってなかったことも判明いたしました。いつも押していたのはすぐに撮影開始ボタンでね、電源ボタンじゃなかったんですね。てっきりずっと電源ボタンだと思っていたんですけど、ワンプッシュで録画が始まるボタンがあるのでね、恥ずかしながら知りませんでしたけど今回いい勉強になりました。ということでずっと走っていくんですが、この日はね福島キャンプの時と違って風もなく順調に行けました。三郷流山間の渋滞もなくて順調です。 ヘルメットからは安住紳一郎さんのね、日曜天国を聞きながらのツーリング、この辺がおっさんですね。音楽ではなくてラジオを聞きながら、まあ特に私正確に言うとラジコで聞いてるんでね、いい音量で、いい音質かで聞けるんで、なかなか楽しいんですが、この安住さんの日曜天国って面白い番組ですよね。でもね、安住さんも言ってたんですが、この日曜天国の日が一番きついそうですね。月曜日から金曜日まで安住さん朝の番組をやってます。で、土曜日は22時から23時過ぎまでの情報番組ね、前はビートたけしさんとやって、今は三谷幸喜さんとやってるんですっけね、あれやってます。そして日曜日が朝の10時ね、前の日が23時に終わって終わるわけないですもんね、当然12時過ぎるでしょう。で、次の日朝が10時からつって10時に始まるわけじゃないじゃないですか。そうそう、やっぱり大変ですよね。TBS って結構ひどいことしてるなと思いますけど、でもね、やっぱ安住さんに頼るしかないんでしょうね。まあでもそんなね、安住さんの放送を聞きながらニヤニヤニヤニヤしながら走ってきました。まあとりあえず常磐道が走りやすいということは前回もお話をいたしましたが、そういえば右手に土浦あたりですが、常総学院のグラウンドがあることが気づきましたね。練習試合やってましたね。スコアボードだけ見たんですけど、まあ、練習、多分練習試合だと、 A チームと B チームの紅白戦だったのかな。でもこうね、そろそろ春の選抜って時期だったんで、もしかして居残り舞台がやってたのかもしれませんけども、そこにあるっていうのはちょっと知ったのはまた勉強になりましたけどね。いよいよ友部 SA が見えてまいりました。友部サービスエリアね、一息入れるか入れまいか、一息入れちゃうと遅刻なんだよな。そう、この日は実はですね、引き継ぎがうまくいきまして、予想以上に早く出ることができたんです。20分ぐらい早く出れたんでね、その20分が大きいんですよ。で、どうしよう、一息入れちゃおうかな。でもな、入れるとなぎり遅刻、あ、間に合わなくなるしな。寄るのかい寄らないのかい、寄るのかい寄らないのかい、どっちなんだいっていう感じがいたしましたけどね。結局寄らなかったんですけども、実はやっぱり寄ればよかったなっていうのがあったのが、そのまた後で判明するんですけど。で、そんな友部を通り過ぎましてね、いよいよ水戸が近づいてきました。今まで気づかなかったんですが、左側を JR の特急が進んでいるんです。ああ、特急が GoPro のスイッチ入れてませんでした。まあ、高速で走ってるんで右手を離して、そのすぐ録画ボタンも押せなかったんですよ。いやー、大失敗でした。いいね、チャンスだったのにね。まあ突然現れますからね。まあ今度水戸が近づいてきたらちょっとスイッチを入れておこうかと思います。っていうか友部でスイッチ入れればいいんですけどね、やっぱ友部で休憩した方がいいのかな。まあそんなことで後悔をいたしましたけど、水戸北インターを過ぎればね、中インターがすぐそこになりますんで、ここちょっとね、スピードをちょっとアクセルを上げ、速度を上げといて、その隙にスイッチをオン。これは本当ね、便利でピピッと音がするんでね、行きました。で、ちょっと左右を見てみてね、録画できてるかなーなんてやってみたんですけど、ミラーを見るとね、ちゃんとね、録画ランプが点滅してるっていうのが分かったんで、あ、これは OK だなーということで安心いたしました。さて、無事に中インターで到着なんで高速を降りました。事前に調べた Google マップによれば、この道をまっすぐのようなのでのんびり走行です。お、目の前に坂道、どうやら線路を越えるようです。さて、どこの線路だ、 JR か。あ、でもこの辺は水道線しかないはずだし、私鉄はないよな、なんと思いながらも登っていくと、坂の頂上で右を見ると水郡線の D 電車が止まっていました。バッチリ録画です。駅は上菅谷という駅のようです。まあ思わぬところでね、車両が通りましたね。に思わずヘルメットの中でニヤニヤしたことは言うまでもありません。で、坂を下ってね、信号で止まっているとどうやらもう賑やかな声がするんです。なんと後ろからヒーアンさんと主要メンバーの方々が、どうも私のヘルメット姿だとわからないようで、どなたかわからないっていうのがヒーアンさんが言われてしまったのがちょっとショックだったんですが、お話を聞いたところ、友部でね、一息入れてたそうでございます。ということはやっぱり私も友部で一回ね、休憩していれば一緒の軍団になれたんだなというのは残念でございました。 まあそこでね、さっきのトモトモベで迷ったっていうのも結果論がここではっきりするんですけど、まあそんなこと言ってるうちに集団の先頭になってしまったのはしょうがないんですけど、まあ道もわからんのにどうすんだっていう気がいたしましたけど、ナビは入れてありますんでひとまずは安心なんです。 Google マップで見てきたような右カーブが目の前に、ああそういえばこのカーブを曲がればいいんだという気になっていたら、そこには可愛いマスコット乗っているブイソが止まっているじゃありませんか。なんとか到着です。時刻は11時前。よかったです、遅刻にもならずに皆さんと一緒ということで堂々と到着でございました。さてカフェ車輪さんなんですが、建物はねログハウス風のとってもおしゃれな感じ。車輪という名前でね頭に浮かぶの本当のあの漢字で言う車輪ね、あれかと思ってたんですけど実はローマ字でした。 SYARIN の車輪でしたね。駐車場は建物の裏手にあるんで、非常に止めやすい。アスファルトが、ね、止まってますんでね、すでに10台ぐらいが止まっておりましたんで、安心して止めることができましたけど、実はこの後今回もねおもたせの配布があったんです。まあいろいろもらってしまうんです。お菓子ね、ブイストのメンバーの方々は本当に皆さん優しい方なんで、ただ非番なんで私今回も手ぶらなんですっていうのを本当に申し訳ないなというような気がいたしました。まあそんなことでね、おもたせの交換ということが始まってしまうと、もうすでにここでもうミーティングの様相なんですよね。ああどうもどうも、この間はどうもから始まってね、そういえば元気だったとかいろいろ話とかするわけでございます。私も何人かね、知っている方がいらっしゃったもんですから。ただ今回も名札を忘れました。失敗したなーという気がしております。今度21日の日にね、道の駅富士川かで、富士ブイストっていうのが、富士ストって皆さん呼んでるんですけども、そこでね、大々的なミーティングがあるんですが、その時には絶対に忘れないでいこうだと思って思うんですが、まあそのことでお話をしてる間にこれではいけませんよということで、今回の幹事さんから店内への誘導です。まあ外でねうろうろされても困りますからね、ということで皆さん店内に入ります。店内の方は外観と同じく大変おしゃれ。広い店内には薪ストーブがあったり、おしゃれなオリジナルステッカーの販売があったり、あと L 字カウンターとテーブル席でだいたい30人ぐらい OK でしょうかね。そんな感じでございました。実際私たちブイストメンバーだけじゃなく一般の方もねいらっしゃいましたんで、まあミーティングという名のおしゃべり会のスタートとなるんですが、私はまあ年寄りなんで先の方に入っちゃった関係で僕の方の座席になりました。今回はお食事にワンドリンクというのがお約束です。さて何にしようかなとメニューの方を見ると、どうも麻婆丼がおすすめのようなんですが、麻婆丼、ログハウス風なのに麻婆丼なんだ。ちょっとねお店の雰囲気とは違ったんですが、しかし私黒学、実は麻婆豆腐が大の苦手でございます。あんな高級なものは食べらせてもらえなかった小学生時代の思い出があるせいかもしれません。その他にはですね、スパイシーチキンのカレーのセット、スパイシーチキンカレーのセットもありました。これとアイスコーヒーがあったんでこれに決定。ヒーアンさんはねカレーも苦手ということで、どうしようかなということで、おお生姜焼き定食があるぞ、えマジ生姜焼き定食があるのと思ったら、残念これディナータイムのメニューでした。まあ悩んでおりましたけどもね、ホットサンドにしたんだっけな、確かそういうサンドをメニューしてみました。しかしね当日は20代以上のブイスト乗りが来てます。お店の方はとんてんてこまいの様子で大変でした。今回もヒーヤンさんとパンサーさんとにはいろいろなブイストのカスタムのお話を教わったりいたしました。毎回勉強になるんですが、どうしてもお小遣いが伴わないので厳しいところなんですが、お待ちどうさまと私とパンサーさんに来たスパイシーチキンカレー、これねそんなにね言うほどスパイシーでなくてちょうど良い感じ、スパイシーっていうと辛さが口にクワーってくるけど、そういうのもなくてね美味しかったですね。正直言うとご飯もっとくださいって感じでございました。さてここで、さっきも言いましたけども、4月に行われる富士ブイストロームミーティングのお誘いを改めていただきました。なんせね公式のブイストロームミーティングに匹敵するほど集まるとのことでございます。 私実はこの時点ではその日は泊まりの仕事の予定だったんです。そこで甘いささやきが来るんです。腹痛になって休んじゃえば、親戚殺しちゃえばとかね。この辺昭和の理由ですよね。昭和でよく使われた理由です。この時は苦笑いをしておりましたけどもね。でも安心してください、実は先日なんとか非番に変更することができました。開始時間には間に合わないかもしれないんですけどもね、また遅刻かな。まあそしてまた非番なんでお菓子持っていけませんけど、まあこの辺はしょうがないなということでございますね。まあそうやってお腹いっぱいになるようなお話をしながらね、スパイシーチキンカレーを食べながらアイスコーヒーを飲みながらいろんなお話をさせていただきました。お腹もいっぱいになってみました。他の方々のブイストの見学といきましょう。猫耳ヘルメットをつけているかわいい服装のカエルくん、ねえー、カエルくんという名前にちょっと違和感を感じるようなかわいい格好だったんですが、こちらの方は650の2眼の V ストローム、そう私の乗っていたやつですよ、2眼のね。いや久しぶりに見たんですけど、やっぱりでかいわ。やっぱ2眼はね大きいですよね、でもね楽だったな、シートもね広いしね。特に良かったのシートに V ストロームって入ってるんですよね、あれが良かった。あもう一回あれ乗りてえなっていうような気がするけども、もうでも今250になれちゃったから、とてもとてもあの足つきにはね、もう無理だなっていうような気がいたしますけど。あと馬坊主さんという方がいらっしゃいました。同じ非番だっていうことで話が盛り上がりましたけどもね、馬坊主さんの物質はねカウルがすごいスベスベなんですよ。なんでこんなスベスベなのって感じなぐらい、いや普通にしか手入れしてませんよってね、お小遣い厳しいからの話をされてましたけども、あれはどうしてあんなにスベスベしてるのか、もうちょっと詳しく聞けばよかったのかというような気がいたしました。そんな感じでいろいろね私も盛り上がってますけど、他の方々も盛り上がっております。東の梅さんとカエルくんなんかがねちょっと盛り上がっていましたね、そこへゆきちさんが到着でございます。この方は下道オンリーのつわもの相模原からです。すごいです。そしてあのおぎのパンの方だったんですね。今回もおぎのパンをごちそうさまになりました。いけませんね、当てにしているようでは。さてそうやって盛り上がっているうちに、今回パンサーさんに実はお願いをしたものがありました。それは日本平和パトロール隊の T シャツです、生涯旅人というのが入っています。特別ね、右袖に V トークラジオのロゴも入れていただくこととなったんですが、これ写真こんなのができたよっていう写真をいただいたんでね、ちょっとブログの方に上げておきます、ぜひご覧ください。で問題の T シャツ代なんですが、なんと次回のパンサーさんのお昼ご飯でいいということになりました。色は紺で作っていただいています。お披露目は多分4月21日のフジストになると思うんですけど、まあこちらはどうなりますか、これも楽しみでございます。 X の方に飾っておきましょう。あとハンターガムのステッカーをいただいたんです。これはね、あの時ハラッパさんでやった時にね、ちょっと欲しいなって言ったら作ってくれたんですけど、ただねうまくヘルメットに貼れなかったんで少しがっかりしてるんです。ドライヤー使って伸ばし伸ばしやればよかったのに手を抜いたのがいけなかったですね。まあそんなことをいろいろ話してる間にね、車輪のオーナーさんがいろいろ写真を撮りに来てくれたんで、ミニシオンくんの写真撮ってもらいました。もしよろかったらカフェ車輪さんのねお店のインスタ見てください。ミニシオンくんが写っております。まあどうでもいいか、でもね、バッチリ写っていただいたんでありがたいなと思いますけど、まあそうやってお話をしている間に、まあ2時間ほどですかミーティング終了の時間となりました。ここで感じのね、方から疾風順配のお誘いがあったんです。疾風順配のベルト忘れてましたというか、疾風順配自体を忘れてました。失敗したと思わず言ったところ、じゃあベルト買っちゃえばというふうに言われたんですけど、いやいやあれ高いでしょって話したんですけど、でもよく考えたらまあ刻印はできなくてもステッカー貼りに行こうかなって、その気になったんです。さあどれぐらいの距離だ、吉田神社とか言ってたんでね、まあそんな遠くないだろうななんて思ってちょっと iPhone を見ていたら、なんかあれフラフラフラーっと力が抜けていく感じがしたんです。あれ どうした俺、糖分取ってるからしっかりしてるのになと思いながらもね、ちょっと足元がやっぱり肥満は厳しいのかなっていう気がしちゃいました。距離はね十数キロなんで30分も行ける距離なんですけどもね、でもそんなのがあった関係でちょっと遠慮しました。でもね行けばよかったんですよ、すごく楽しそうでした。十数台の方、まあほとんどの方が行かれたようでね、神社の駐車場にこう止めていたら宮司さんがね、ちょっと写真いいですかっていうことでこう並び替えて V 層をうまく並び替えて写真撮られたようなんでね、あー行きたかったなと思ったんですけどね、あの時はマジで自信なかったんです。本当もし万が一あそこで倒れてたらね、皆さんに迷惑かけちゃうし、ミーティングが台無しになっちゃうんでね、まあ逆に言えば帰り道にじゃあお前具合悪くなったらどうなんだいってなりますけども、でもほら調子悪くなったら土地のサービスエリアで寝ればいいんだから自分一人でね、うん、それができるんでということで先に帰ったんですけど、本当はね行きたかったですね。でもこれで逆を言うとね、カフェ車輪さんと吉田神社さんの方への疾風順配のいい口実ができたっていうのもあるんでね、いいのかなっていうような気がいたしますけども、まあそんなことで一人まっすぐのんびり帰ったんです。北道をね走っていきました。高速に入った途端同じく早帰りの方がいらっしゃったんで、あっという間に抜いていかれました。同じ250なのに何が違うのかなっていうぐらいの速度差でしたけどもね、まあこの後はのんびりのんびり帰ってきました。まあ自信もなかったっていうのもあってね、で三郷料金所の手前でやや渋滞したんですけれども、それ以外は順調だったのでは良かったかなというような気がいたしましたけども、後でね疾風順配組の方から聞いたんですけど、なんとこの日は20キロの渋滞っていうことで三郷料金所からと言いながらもね、ほとんど水戸あたりからもう渋滞してたっていうことで、すっかりハマってしまったっていうことです。まあそこから言えばね、あの時間に帰れたのは体調を考えると大正解だったのかななんていうような気がいたしました。そんなね、カフェ車輪さん中インターからは本当のすぐの距離でございます。ご飯も美味しいです。でそこへ寄ってさっきも言いましたけど疾風順配2回でもいいでしょうし、大洗の方へね抜けることもできますんでね、お魚も美味しいお魚を食べる行くことも可能のようでございます。ぜひね、皆さんの方でももしよろしければ、ぜひねって言ってもしよろしければいいか、ぜひね、カフェ車輪さん行ってみてはいかがですか。スパイシーチキンカレーは本当美味しかったですよ。ぜひぜひね、行ってみてください。さて第288回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。 YK ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログの方 http://vstoke650.c3net にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。あまくんちゃんさんのようにどのようなお話でも結構でございます。メールお待ちしてますからよろしくお願いします。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X と Threads の方でも V トークで検索していただければ青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes のレビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第288回 YK ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。